皆さんこんにちは。薬剤師ヨガセラピストの桑原由香です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。この番組では西洋医学と東洋医学の良い点を融合させた完全オリジナルメソッドの予防医学の由香ヨガセラピーを15分番組でお伝えしております。はい、最初噛みましたがいかがお過ごしでしょうか。はい、いつもありがとうございます。今回で42回目の放送となりました。放送配信開始が3月14日土曜日ですね。3月です。はい、で前回は、コロナウイルス、新型コロナウイルスが流行っていたということでそのお話をしましたが、今ね収録はまだ2月なのでちょっと3月ねどうなってるかなっていう感じなんですが、まだねインフルエンザとかぼちぼちあるかと思いますので、引き続き前回の放送を参考にしていただいて湿度やあとは呼吸法、これをね使ってみてください。で3月ですとちょっと花粉が飛んできましたでしょうか。今年はちょっと少なめだっていう予報ではあったんですけれども、私もすごく花粉症がひどくてですね、この時期になるともう目が痒かったりくしゃみをしながらクラスをやっているわけなんですが、そうなってくるとねすごくもう体疲れやすかったりストレスが溜まってきます。はい、そうなってくるとやっぱり自律神経系ですね、これが整わなくなったり、あと女性でホルモンバランスの方まで響いてくるわっていう方もいらっしゃいます。でホルモンバランスはこれはやっぱり生理があるないとか関わらず、更年期になっても関わってくる問題ですね。なのでちょっとしたストレスがそういうホルモンバランスとか自律神経、あと免疫系に出てくるわけなんですけれども、これなんでなのかなっていうのを今回解明していこうと思います。これ脳みその視床下部っていうところに、ポイントがあるんですね。なのでこの脳の視床下部、これ聞いたことありますか。テレビでもねたまに健康番組でやっているわけなんですが、この視床下部とあとストレスについて、今日はお話ししていこうと思います。なので今回は、免疫、自律神経、ホルモンバランス、これでお悩みの方には参考にしていただきたい内容です。はい、で、まずですね、高齢化社会になってくるとホルモンバランスいろいろ言われるんですが、なんで、ホルモン系が最近こう女性ホルモンについていろいろ言われるようになったのか、この社会現象から大元からね、CM の後に見ていこうと思います。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、今回の放送はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。はい、というわけで、なぜこう女性ホルモンバランスなどについてこう言われるようになったのかなというと、人が長く生きるようになったからですね、生きられるようになったからです。これは紛れもなく、食文化の発展とあとは医療の発展、特に西洋医学の発展によるものなんですけれども、もともと人の細胞というのは120歳ぐらいまで生きられるようにってプログラムされて生まれてきているようです。ただ昔は、 50歳後半から60歳ぐらい、長くても70歳ぐらいで、定年じゃなくて、そう平均寿命を迎えてたわけなんです。ただ、欧米化からの食事や医療の発達によって生きられるようになりました。でそこで生きられる分何ができてきたかっていうと、更年期障害っていうものが問題が出てきたんですね。あともう一つ、更年期障害っていうものが注目されるようになったもう一つの原因としては、女性が働くようになった、女性が、50歳以降も働くようになったっていうことです。そうするとストレスがたまりますので、そのストレスが脳に刺激いって、その刺激がホルモンバランスの乱れとして発信されるわけですね。なので、今すいません、女性ばっかり言ってしまったんですが、男性もそうですね。ただなぜ女性のホルモンバランスばかり言われるのかというと、これはやっぱり男女差がありまして、女性はホルモンバランスが乱れてなんぼで生きてきてます。はい、これはもう生理周期っていうのがあって、正直ね、男性いいなって思ったりするんですが、女性はねホルモンバランスがね、もう1ヶ月の中でも四季折々なんです。正直体調がすごくいいっていう時期は1週間ちょっとぐらいしかありません。朝起きると、あ、今日はこれまずいなっていう日もあったりしますが、男性はテストステロンっていう男性ホルモンがピーッと年間を通して見事に一定なんですね。なので朝の目覚めは365日一緒とホルモンバランス的には言われています。ただその女性はホルモンバランスの乱れに慣れているので、少々のことがあってもへこたれませんが、男性がホルモンバランスが乱れたりすると、これまた大変、大騒ぎする前に自殺する方がすごく多いです。はい、というわけで社会問題になる前に、というかグズグズ言う前にもうそこで終わってしまうわけなんですね。なのでこれが一つの男性ホルモンに対する社会問題となってます。はい、なので今はホルモンバランスというと、女性ホルモンバランス更年期障害が多く取り上げられがちですが、実は男性の方にも、これは男性の方にも聞いていただきたい内容だなっていうのはすごく思いますね。で、まずやっぱり生きられるようになったっていうところから、ホルモンの乱れがあるところまで生きる。じゃあそれどうしたらいいかっていうと、もう更年期になってる方はちょっとこの今後に、この後に対処法があるのですいません。更年期になる前にご自身の3つの趣味を作ってください。これすごく大事なんです。更年期になる前なので、まあ50歳手前ぐらいまでに、私はこれが好きですというのを3つ趣味をね挙げられるといいと言われています。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、この3つの趣味を作っていただきたいのはなぜかというと、趣味とかやっている時はやっぱりね、心と体が安定してるんですね。楽しいから、そういうのがね、ホルモンバランスとか頭、脳の視床下部をリラックスさせるのにすごく有効なんです。で、じゃあそれもうないまま更年期来ちゃったわという方は、なんで大変かっていうと、更年期になるともうホルモンバランスがぐずぐずに崩れてきますので、そうなってから趣味を見つけるのってすごく大変なんですね。なのでヨガクラスに来てる方はもうこういう話ずっと聞いていると思うので結構大丈夫なんですよ。3つなかったとしても1つはある、趣味ヨガ、これあるんですね。あとはもう1つぐらいね結構あります。料理が好きとか、映画見に行くのが好き、音楽が好きとか、いろいろ皆さんおっしゃるんですが、問題はですね、私がまだ出会ってない方なんですね。なのでこのラジオを聞いたり、普段私のクラスにヨガに受けてて、いろいろこう普段から聞いてるわという方は、ぜひ周りに発信していただければと思います。はい、で3つの趣味で、もう更年期になっちゃったわっていう方はこれから探しましょう、ね、今のうち、まだまだ間に合います。1個でもあったらそこから広げていただけたらいいと思います。 でこれ注意点が一つありまして、この趣味は自分からできるものにしてください。というのも誰かが何かをしてくれたから私ができる趣味という感じだと、何か理由を探してね、人のせいにしてやらないんですね。なので外部からの、外部発信の趣味ではなく、自分発信の、自分からやろうと思ったらいつでもできる趣味がいいですね。はい、これ3つ、何か挙げられますでしょうか。はい、であとはですね、何話そうとしたっけな、はい、そうそう、あとは、アンテナを張るということです。これは例えばご自身が疲れているとか何か気づいた時に対処法が初めてやってきます。で対処法は何かしないといけないなと思った時から自分で対処法を探し始めますので、こうしてアンテナをねまず張っていきましょう。ということはまず体の変化に気がつくということですね。で体の変化に気がつくというのは普段の生活習慣ですので、これは何でもいいです。夜寝るときに目を閉じて体のことについて今一度ちょっと考えてみる、もしくはヨガに通っているんでしたら、私はヨガのクラス仰向け瞑想を入れてますので、寝る瞑想仰向けでパタッと横になって目を閉じて呼吸法をやってますので、仰向け瞑想の時に体のスキャニングといって頭、肩、腰、足とかいろいろ見ていただきます。その中で気づいていただいてもよろしいかと思います。朝起きた時体の状態を少し感じてみるのもいいですね。何でもいいですので、今の体どうかなっていうのを感じていただき、そこから何か問題点があったとしたらどうしたら解決できるかな、そこから解決方法を見出すべくアンテナをピッピッと張っていくと、生活の中に解決方法が転がっていたりします。はい、で、解決方法なんですけれども、突拍子もないものはねあまりおすすめしません。というのはやっぱりこれがいいっていうテレビでやってたりすると飛びつく方が多いんですが、意外と心と体を調整したり直していくものは基本的なことだったりします。食べること、動くこと、寝ること大事ですね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
はい、心と体を調整するものは突拍子もない、なんか変なこと、変わったことではなく、1日3回もやってくる食べるタイミング、この食べること、食べる内容と、あとは体を動かすこと、これは軽い運動何でもいいです。ヨガ、ランニング、ウォーキング、水泳が好きな方何でもいいです。あとは1日の3分の1の時間を費やす寝ることですね。この3つ、この3つの中でまずご自身が生活の中で整えることができるのはどこだろうと考えてみてください。でそれを整えた時からご自身の何かが変わってきます。でもし体調が悪いことがあるのであれば、生活の中でどんな時に良くてどんな時に良くないのか、それも考えてみると、食べること、動くこと、寝ることの何を変えたらいいのかなっていうのが答えが出てきます。はい、何かが起きてしまう、何かが起きてしまったことには必ず原因がありますので、その原因追及をすることと対処法ですね。でその対処法何かなって考えた時にアンテナを張り始めますので、その時からね、皆さんの健康は、健康状態はどんどん上がっていきます。上がっていきます。はい、で、一つに脳の視床下部、これを安定させることがあるんですが、脳の視床下部を安定させるにはどうしたらいいかというと、まずは生活の中のストレスを取り除くことです。ね、ただ、ストレスを取り除くっていうのは環境を変えるのはすごく難しかったりしますので、まずはね自分でできることがいいですね。 環境を変えるのはちょっと難しい。そしたら環境ストレスではなく、もう一つのストレスといったら感情ストレスがあります。感情ですね、心の感情。なので感情ストレスをトレーニングするものとしてメンタルトレーニングっていうのがやっぱりありますよね。これは結構スポーツ選手とか経営者の方はよくやってるんですけれども、もう実際経営してなかったりアスリートじゃなかったとしてもこれは大事です。環境のストレスは変えにくかったりしますが、感情のストレスっていうのは考え方、物の捉え方次第で大きく変わってきます。なので世の中事実と解釈ですので、何か物事が起こったらそれを自分の中でどう解釈するか、それによって感情ストレスは変えられます。感情のストレス、これは人間関係もそうですね、変えていくと脳の視床下部がリラックスして生活をすることができます。脳の視床下部がリラックスすると自律神経の調整や免疫力、ホルモンバランス、これが整っていきますので、心と体もねすごく安定した生き方になってくるかと思います。でこれは私もいろいろ勉強したり講座を受けたりして、その中で自分でまとめていったことで、特に私はお医者さんが臨床医、臨床ってこう普段患者さんを見ている先生が開いている講座すごく好きなんですけれども、そういう講座から学んできたことがすごく多いです。で、そういう、ね、自律神経とか調整するといいよっていうのが分かってますので、前回紹介した呼吸法ですね、これを今一度復習していただいて、ご自身のリラックス効果につなげていただければと思います。はい、楽しく生活していきましょう。ありがとうございました。